アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2499回3月19日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは卒業シーズンなんで母校の校歌を覚えている限り披露するです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今まで通った学校の校歌の中で一番覚えているのは小学校です。揃う足音と揃う顔、笑顔と笑顔、窓と窓ということで始まってます。久しぶりに小学校の校歌ちゃんと聞いてみたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。一番古い我が学校、我ら地球のふるさとよ。ん？地球のふるさと、うん、違うな。三浦です。
おはようございます。スミーレです。母校の校歌ということで、私あんまり覚えてる方じゃないんですけれども、小学校の校歌の歌詞が巻き上がるか、そんな感じの力強い歌詞から始まったような気がするなぁなんて覚えてます。皆さんは校歌覚えてますか？今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルが開発していた自動運転車のデザインがどんなものだったかが明らかに、という記事が出ていました。今年2024年2月末にアップルが長らく開発を続けてきた自動運転車開発プロジェクトがキャンセルされたというニュースが出ていました。ここでハルさんとスミレさんに入っていただいてるんですが、自動運転車開発計画もうなくなったといういえども、外観はだいたいこういうデザインで計画してたらしいよという写真がブルームバーグに出ていたというんですね。これで見るとそんな奇抜なデザインでもないですよね。
そうですね。なんか万博みたいな、ああいうところの会場を走ってるような、はいはい、ちょっとだけ未来っぽいデザインの車ぐらいの感じですよね。
はい、うん。万博か。考えたくないな。大阪に住もうとしては。デミオかなんか、あの辺の松の車に似てんねんけど、このアップルカーの応募主義。アップルカーって言うかどうかもわからんけど。
これでも、このギガ人の出ているデザイン、はいはい、黄色いやつはフォルクスワーゲンで。
これ下はだから、
うん、これに似たタイプ、ね。
こういう傾向がありましたよ、いうだけで写真いっぱい出していただいて、
ね。その次また別のメーカーのデザイン。
はい、電気自動車メーカーカヌーね、ライフスタイルビークルとか出てきますけど。このままデザインでいくら奇抜って言ったら、あのテスラの
サイバートラックですか？
サイバートラック。あれは、どっちが前かまず分からへんし、ドアが開いてもなんかどっから開くんかよう分からないような車になってますけど。ビジョンプロが発売になった時、あのビジョンプロつけてあのサイバートラックでしたっけ？あれ乗って運転してる動画がなんか出回りましたね。
あ、そうですか。
うん、あれ、ええー、と思って、まずゴーグルつけて運転いいのかと思ったけど、どちらも高値の花の最新のハードウェアっていうのでやってました。
免許の条件欄のところにビジョンプロ等とかそういう風に書かれるんですかね。
いやー、メガネ等って書かれるのはあれメガネかけてる人だけ
ですよ。裸眼視力だと問題がある
ので、
メガネしないとダメよという人ですよね。
そうですね。
免許証を見るけど、あ、ほんまや、自分、私コンタクトだけどメガネなうって書いてある。
うん、
私、昔の免許だから、あの、中型車は中型車8トンに限るって書いてある。
8トンだ。そうですよ。
8トン用ならへんよ。どうにかすると、こういうデザインの車が世の中走ってたかもっていうだけのお話ではありましたけど。電気自動車のなんかここに来てちょっと形勢不利みたいなニュースも出てきますね。
ちょっと売り上げがね、頭打ちみたいな。
あるし、あの、前々から言われてましたけど、寒冷地で冬場バッテリーが、おかしくなる？
持たなくなるというか。
持たなくなる。だから電気自動車で冬場に移動できなくなるなんていうニュースが。日本でもあれはあるんですかね、外国は。
何年か前の大雪の時に関越道で車が大量に立ち往生した時に EV の車がバッテリー切れになりそうになって、あ、なんか大変だったみたいな話をニュースで出てたような覚えはありますね。
なかなかそこが今一番どこのメーカーも頭悩ましてるところなんで、それが完成すれば本当に電気自動車の未来が開けるのかなという感じもしますが。
あとは充電の時間と充電スポットの数ですよね。
そこは大きいでしょうね。
今よく言われてるのはバッテリーごと引き抜いて入れ替える。充電施設に行けばもう満充電が置いてあってっていうのも言われてますけど、まあそれも重いもんになるしね。
それなりのインフラを整えないといけないっていうのはあります。
そこがね。
そういうことになります。
前もニュースで見ましたけど、中国でバイクとか車のバッテリーが火吹いて火事になってるっていうニュースが相変わらず出てるんで、
いつかそういうのはブレイクスルーが起こって電気自動車が一般になるんじゃないかなと思ってるんです。
寒冷地とか最終的に内燃機関の車がある程度残ることはあるかもしれないですけど、日本ぐらいの気候だったら、北海道とか東北の北の方とかはちょっとあれかもしれないですけど、それ以外の地域はある程度も電気自動車で行けるようになってはくるだろうなと私も思いますね。
バッテリー難しいから、ほら電柱の間に電線はわして、で車も安定するように車輪やつぐらいつけて、でこうレール引いてその上を走らせるってやればみんな、
いやいやその前にまずトロリーで行きましょう。それだったら
電車やなそれやったら。
そうですね。
でもトロリーバスって法律上はあれ鉄道扱いなんですよね、
らしいですね。
無機乗電車っていう扱いなんで、
トロリーバスって電車マニアの人しかもう今は言えへん。普通の人、多分トロリーバスっていう言葉でなかなか遭遇しにくくなってるから。
そうですね。
日本で今、まだ残ってたかな？ NHK のニュース記事だと、2024年、今年最後のトロリーバスが廃止になる予定だと。
あ、どうですか、それ。
立山黒部アルペンルートですね。
ああ、それ、観光用？
そうですね。まあ、業務でも使ってはいるのかもしれないですけど、まあ通常は観光用ですね。
意外にこれ始まったの遅いですね。96年に運行開始しますから。
ああ、そうです。これ自体はおそらく車両がっていうことじゃないかなと思うんですけど、うん、違うのかな？
ちょっとね、この記事だと
分かんないですね。いずれにしても山岳区間でトンネルが非常に長いので、
はいはい、
通常のガソリンとか軽油で動くエンジンのバスだと、排ガスで空気を汚してしまうっていうことで、確かトロリーバスを使っていたという記憶が、あるんですけど、ちょっと違ったらごめんなさいなんですけど、大体まあそんな理由だったかと思います。
まあでもその老朽化のため廃止ってね。はい。先日アップデートしました OS について、Apple Channel さんはこういう記事を出されてました。Apple iPadOS 17.4 にアップデートした一部の iPad で、カメラやサードパーティー製アプリを利用した QR コードのスキャンができなくなっている場合があると発表という記事がありました。iPad で QR コードは取ることないですよね。そんなことないな。あるような。すいません。そういう場合にうまく取れない時がありますよという話題でしたが、これ2017年から19年に発売された iPad 第6、第7世代、12.9 インチの iPad Pro の第2世代、10.5 インチ iPad Pro で確認されているということですね。次のマイナーアップデートまたそれで解決されればなぁと思いますが。
これちょっと今、アップルチャンネルさんの記事を読んでるんですけれど、エアレジっていうアプリで、
はいはいはい、
実際に読み取れない問題がどうやら発生してる
ってことで。これは痛いな。
そうですね。エアレジ、あ、エアペイってなってますね。ごめんなさい。エアペイは結構いろんなところで使われているシステムなので、影響大きいんじゃないかなとは思いますね。
ここのとこなんかシステム、お店の関係で具合悪いこと続いてるような気がするんですけど、はい。
そうですね。マクドナルドとかありましたね。
そう、この間ね、マクドナルド。あんだけ忙しいお店が電卓とかで必死で移り計算して出してるっていうのがもうかわいそすぎてね。
なんか最終的に店閉めちゃったみたいですね、あれ。
あ、そうなんですか？
そう。少なくとも私の行動範囲内のマクドナルドに関しては、はい、私が行った時には今日は閉店しますって感じで張り紙してましたね。
私はよく行くカレー屋さんチェーン店なんですけど、そこもこの間、今日はクレジットカードの機械がおかしくなってるのでって書いてあって、電子マネーは以下の分しか使えませんで、こう、バーって電子マネーの一覧がすごいチェック入ってるのだけはいけるよっていうようになったんですけど、うん、そこがなんか、ペイペイもあかんかって、なんか全然マイナーなとこしかなくって、どれも使われんから現金でしかあかんな、これは、ということは一回ありましたけど。
日本銀行ペイじゃないとダメですね。
そんなないけどね。
まだないですけどね。 あ、2回ありましたね。そのクレジットカードが一切使えない。
はいはいはい。はい、その時はどうなったんですか？
その時、ちょうどスキヤでご飯を食べてまして。
ベトナムのスキヤで。
ベトナムのスキヤで、はい、はい、食べてまして。現金の持ち合わせがなかったんで、カードで。もうそれ、はい、もう入る時から現金今ないって分かってたんで、カードで払うつもりやったんですけど、はい、カードやっても全然ダメで、で、私だけじゃなくて他のみんなダメやったんです。
はいはいはい。
お店の人が、じゃあもういいですから今度来た時払ってくださいって言ってくれましたね。あまり申し訳ないんで、近くの銀行で、キャッシュカードで ATM でお金引き下ろそうとしたら、それも使えなかったんです。
おぉ。だから、金融系全般がダメだった。
止まってたみたいなんですけど、うんうん、何のニュースにもなってなかったんですけどね、それも。
それはもうニュースになるほどのことではないと思われてる節が。
そうそうそう。そんな感じですよね。ATM の前、何人か人があって、はい、ダメですよね、っていうお互い言いながら。
こんだけオンラインとか、まあ、そのキャッシュレス決済。が当たり前になってくると、うん、ほんまこういう時に困りますよね。
困りますよね。
使う側もそうなんですけど、お店によっては最近キャッシュレスしか受け付けないみたいなのも
少
し
ずつ出てるじゃないです
か。ああいうところなんか完全に商売上がったりになっちゃいますよね。
うん、ちっちゃいお子さんが最初にまあお母さんに50円なり100円なり握らされて初めてのお買い物とかいう経験するわけじゃないですか、レジで。こんな先もっとキャッシュレス進んだら、そういうことも経験せずに子供のうちからもうタッチ決済みたいなのを覚えてしまって、お金ってどうやって使うのみたいな子供出てくるのかなって思ってたんですけど、
確かに最近は子供に少し買い物分のチャージだけしたスイカを持たせて行かせるみたいな話あるみたいです。スイカだったらなくしても番号を覚えてれば止められるんで。
小学校の子供で公衆電話見ても何かわからんいう子供さんがいるんでしょ。
多分そうでしょうね。
それもなーんとか思ってしまうけど、うんうんうん、時代でそうなるんですね。YouTube 見てましたら、すごいすごいおすすめなゲーミングキーボードというのがあったからちょっと見てたんですよ。で、リンク見てもらうとわかるんですけど、キーボードに液晶がついてるんですよ。
ああ、ですね。なってますね。
パッと見が、昔のワープロみたいな感じじゃないけど。で、ここに、キーボードが繋いだパソコンのサブディスプレイのような形で絵を出せるんです。
あ、なるほど、なるほど。
ゲーム中のチャット画面だけをこっちに映すとかすると、目線移動はあるけども、そのが見やすいとか、っていうことでね。
これ便利で、そうですね。
キーボードとモニターが一体になってるだけであって。そう、一体になって。パソコン自体は別なんですよね。
別なんです。
はい、はい、はい。
メーカー名なんて読むか分からないけど、KWUMSY。クーモジーって読むのかな、
うん、なんか、うん、アリエクスプレスにありそうな感じのメーカー名ですね。そうそう
そうそう。K3、アルファベットの K と3でね、K3 が商品名です。
カタカナでクムシーって書いてありますね。
ああ、じゃあそう読むのかな。アマゾンで見たらね、確かね、5万円超えてたと思うんですよ。5万円超えてない。約5万円。48,999円。大方5万円。
ほぼ5万。
そうですね。
これね。かっこええねんけどね。
上のバージョンは7万。
そうそう。そうそう。スクリーンのね、なんか違いですよね、これね。
うん、
これ、英字配列ですよね。
うん、しかないと思うけど、これ。
そう。Mac、うん、の日本語配列が好きな私としてはちょっと気になるけど、ってところですね。
スミレさんってカナキー入力なんですか？
ローマ字入力ですけど、
はいはい。
前、ハルさんとも話をしたような気がするんですけど、
はい。
Mac の日本語ジスキーボードって、一番下の列のところに、英数とカナの切り替えボタンが独立して一個ずつあるじゃないですか。あれが非常に文章を打ち込むときに便利なんで、
便利ですよね。
離れられないんですよね、あの配列から。
う
ん、
一度 Mac のジスキーボードになれると、ね。
そう。Windows のあれには戻れないですね、もう。
Windows でいつもカナ切り替えのに左上のキー叩いてますわ。
そうですね。
うんうんうん、
ただ、Windows も Surface の最近のモデルとかだと Mac と同じような感じの配列になってきてるんで、
はい、あ、そうなんですか。
いずれ変わっていくんじゃないかなとは思うんですけどね。
思いますか。Surface 真似するな。
いやいや、それ言ったら Chromebook も Mac と同じ配列ですから、大体。
そういう、Chromebook も真似するな。わかんない。Apple のもキーボードやって、ね、言うて、まあ言う気があるんでしょうけど。高いキーボードも、まあ、欲しいなと。他にもなんか高いキーボードはあったんですけど、別にここで言うほどのもんでもないけど、今まであるようなもんかけたら。キーボードで言うと、ヨイドルワイのブログさんにこういう記事がありまして、Apple の MacBook 向けバタフライキーボード修理プログラムが間もなく終了しますという記事で、2015年3月発売の12インチ MacBook バタフライキーボード。これが悪いということで、それ対応するっていうのが、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro キーボード修理プログラムというものを、2018年6月から Apple は始めていました。 これで購入日から最大4年間無償で修正ということだったんで、2024年ですけど、もうさすがに終わってもいいやろいうことになったみたいで、
うん、購入日からなので、
はい、
そのモデルが最後の方にありますけど、2019年発売のモデルであっても、
はい、
現行機種である限り、多分2024年、
そうですね、
あら2020年のこの11月に現行機種として買えば、2024年11月までということですね。
2024年11月まで延長される可能性はあるというふうに書かれてます。
ね、私は好きだったんですけどね。
言ってますね。キーボードはほんまに好き嫌いさ出ますね。
出ますね。
そうですね。パソコン使ってる上で一番触る場所なんで、はっきり好みは出ますよね。
キーボードって掃除します？
あんまり
しない、ね。時々掃除しますね。
うちのめっちゃ汚いですよ。自慢じゃないけど。見たらみんなびっくりすると思うよ、多分。
ええ
ー。ええー、言うん
ですよ。見てみたいんですね。
私、キーボードの打鍵感はあんまりこだわらないです。何が来ても大体使います。
ええー。
よっぽどカスカスのキーボードでない限りは。ただ、汚れやすいのは困るなっていうのは。アップルのキーボードで昔透明のやつあったでしょ。
キーボード。
ああ、なんかスケルトンになってる。
そうそう。ボディのところが、あの、綺麗な透明ね。色入ってるんじゃなくて。あれってゴミ入ったらごっつい目立つんですよね。
ああ、丸見えですね。
そうそう。で、上から隙間からでよう入って、そのゴミ取りたいねんけど取られへんかってめんどくさいな、これって思ってよう見てて。あれ、あんまり過ぎちゃうからですね。あれをよく言いましたけど。今週ね、スミレさんが書いていただいた記事で、ここではキーボードのお話出てくるでしょうか、どうでしょうか。アスキー JP にあった記事で、ほぼ全品 10% オフ、無印良品週間、3月15日スタート、という記事で。3月15日より開催されてます。3月25日まで。今週の配信でやったらまだ間に合いますね。無印良品メンバーの皆さんに感謝。あ、メンバーになってないとダメこれ。
そうですね。無印良品の会員に入ってれば 10% オフになるという、
はい。はい。ネットストアで買っても 10% オフなんですね。
そうですね。
ということは普段は 10% 引きとかあんまり無印良品はやらない感じ？
普段は基本的に割引とかそんなにしてる印象はないですね。
ないのか、ないのか。割引大好きでしょ。はい。
たまに賞味期限っていうか販売期限が近づいた食品とかが割引の札ついてることがあったかな、どうかなというぐらいで。
ああ、わかんないですね。具体的にはね、どんなのがあるサイトで見ていくんですけど。無印良品って収納ケースのイメージもすごい強いんですけど。
あ、確かに、
ね。ああ、確かに。そうですね。
白い透明のプラスチックの引き出しっていう、はいはいはい、あのイメージがすごいあんねんけど、はい。
ベトナムにも無印良品あるんですけど、
はいはい、
ベトナムでは無地ってみんな言うんですけど。
ああ、そうですね。外国では MUJI でロゴのようにしてますもんね、うん。
バイク用のヘルメット売ってるんですよ。
へえ。
さすがベトナムだなっていう。
へえ。スミレさんおすすめのなんか商品ないですか？
自分もまだ使ってないので、なんとも言えないところなんですけど、ここ最近はスマートフォン向けの充電器とか、はい、ケーブルの類で新しいのがいくつか出ているので、
はい、
まあ、この機会に検討されるのもいいのかなとは思いますね。
無印良品、ケーブル乗ってます？
キーボードはないですけど、モバイル電材周辺機器ってカテゴリーにありますね。
無印でレトルトのカレーとかありますやん。
ああ、そうですね。
ええー、なぁ、思って値段見て、はぁ、やっぱり高いわ、と思って
しま
う。
ね、
そうそうそうそう。だからレトルトって安い印象すごいあるから、こんな値段、それちょっと無理ですわ、私、みたいな。
ライトニングケーブルもありますよ、山村さんが愛してやまない。は
い、いや、この間ね、お掃除したら、ライトニングケーブル7本出てきて。やった
ライトニング長者じゃないですか。
やったライトニング長者やけど、そのうち3本は赤いになってたけど。
あと、手回し充電ラジオとかもありますね。
あ、これね、すぐ終わんねん、でも。こんなん昔買ってもダメだけど、あかんなぁ、と思うんでね。はいはいはい。ライトニングケーブルなんかグレーのんで、USB-C ライトニングやね、これね。
そうですね。
柔らかくて絡まりにくい。
USB-A ライトニングもありますね。
あ、ほんまですか。
もありますね、
大好きなやつやね。
1490円。仕様みたいなのも MFI 認証を受けてるかどうか何も書いてないですね。
ああ、これはちょっとお店で確認しないとっていうか。今パッケージの写真見てるんですけど、
はい、
A to ライトニング、USB-A とライトニングのそのケーブルに関してはパッケージにマークついてますね。は
い
は
い、あ、ほんまですか。
はい。で、ちょっと今 C2 ライトニングの方も確認してみますね。あ、これもついてますね。大丈夫ですね。
無印で服買えます？
あ、たまに買いますね。うん。
ついつい、あ、これユニクロと比べてどうやろうって考えてしまう。
まあ、確かに。
ナンバーに無印良品があって、ちょっと改札の近くやから、たまに帰りこう見るときあるんですけど、
はい、
そっから歩いてちょっとのところにユニクロがあるんですよ。だから、ユニクロを見とこうと思って行ってしまって、ついぞ戻らないというパターンがよくある。
いや それ言うと、私がよく買い物に行くショッピングモールも、無印とユニクロと両方入ってるんで、はい、まあやっぱり比べちゃいますよね。
ちなみに今つけてるベルトも無印で買ったやつですよね。片岡 S さんからコメントいただいてます。皆さんこんにちは。2497回で教育関係者の割引ユニデイズの話題がありました。私も教員などですが登録に一苦労しました。私の県は自治体が学校用のメールアドレスを発行しているため、そのドメインでは所属学校の証明ができないとのことで、顔写真付きの証明書でも無効と言われ、若干ムッとしたので、マイナンバー、保険証、源泉徴収票を全て送りましたが無効でした。本校は BYAD で iPad を整備しているため、たまたま本校独自ドメインがあり、このメールアドレスを使うことであっさり登録できました。公立学校の先生は番組でもあったように電話がいいのかもしれません。今後も楽しみにしております。と、片岡 S さんからコメントいただきました。片岡さん、またコメントいただきましてありがとうございます。これはひょっとしたら片岡さんって書いてあるけど、本名は山口さんかもしれない。
うん、
本名バレへんように。もう、春さんが今、もうそんなんどうでも平和的なと思うんで、そうですねって言ってくれたのがありがたいですね。はい。ユニデイズ、これが世界的な規模で学校の在籍を登録をできるところで、そこを通すと Apple で割引を受けることが比較的スムーズにいくと。でも絶対ではないいうことがこの間の投稿からありまして、電話で Apple に相談しても割引のための登録ができるということだそうです。BYAD っていうのは、つまり、ご自身で学校の先生が自分で自腹で買ったハードウェアを学校に持っていくってこと？
いや、それではないと思います、
ね。ブリングやアサインドデバイスの略ですね。
はい。
企業や学校とかが指定されたデバイスを自身で購入して業務や学習に使うということですね。
あ、なるほど。
購入は学校が払ってくれるの？
いや、自分でっていうのがですね。
そんなんあんまり変わりへん、はい、あれは BYOD やね。
そうですね、BYOD。
O の場合は別に指定はしてないんですよね。学校とか職場、はいはいはい、
指定はすんのに自腹払わされるのはちょっと嫌ですね。iPad やからまだええようなもん
な。なんか一番嫌な感じしますね。
そう。え、でもいや、指定、まあまあそうかもしれないけど、でも指定でね、自腹でサーフェイスやったら嫌でしょ、うん、サーフェイスファンの人は悪いけど。
だから嫌だってことですよ。
ああ、そう。
自分の思ったものにならない可能性があるから。
は
い、
そう、あ、そうね。
うん、うん、そうそう。
皆さんとも学校のお子さんで、クロームブック指定なったいう。
うん、そう、もう、ね、許されへんみたいな。
ね、あれ、あれ、あれからずっとクロームブックなんですか、やっぱり。
そう、ずっと。川崎市は、多分川崎市は、クロームブック。
へぇー。っちゃう。なんか、MacBook Air にクロームブックっていうロゴ貼って持っていった。あかんかな。
いや、管理はされてる。
まあ、本当に
そりゃそうですよね、うん。
その名前でログインすると、Google のアカウントがもう全部それ用に設定されて、それによって初めて勉強するサイトにアクセスできて、各個人の様子も把握できるようになっているので、こっちで用意したものは動かないみたい、ま
あ。端末がどんどん壊れていっちゃって、一人一台が維持できないみたいな状況に陥ってないだけ、まだいいんじゃないかなとは思いますね。徳島かどっかがそういう感じになっちゃって、今問題になってますもんね。
でもなんか来たんですよね。1年生になった時にクロームブック渡されて、
はいはい、
すぐに動かないんですよ。家に持って帰ったら動かないじゃんって言って、はい、学校にそれを言ったら、あ、壊れてますねということで、また違う端末になって帰ってきて、ほんで先日もまた持って帰ったんですよね。春休み近いからってことで、
はいはいはいはい、
そうすると端末は動くんですけど、そっからクロームブックのウェブブラウザーで教育サイト、コンテンツサイトに行こうとすると、はい、サーバーエラーってなって動かないんですよ。勉強できねえじゃねえかって、はい、でそれを先生に言ったら、わかんないって終わって、わかんないでいいのかよっていう、どうなってんだっけみたいな、
なんかシリの回答みたいですね。
もうダメだこれはみたいな。そうそうそうそう、
担当者でない限りは下手に分かるからといって手出すと、あとは責任問題になって、分からないで通した方がみたいな感覚があるのかもですけど。
そうそう。僕はでもそれも分かってるんですよ。だからその担任の先生分かんなくて、まあよろしいと。
うんうん、
でも、その担任からパソコン担当の先生につないでよっていうだけなんですけど、そのまま動かない端末がそのまままた戻ってきたので、どうすんのよみたいな。もういいや、新学期になってからだって思ってます。
絶対4月やっても同じこと言ってる気がする。片岡さん、これからもね、今後も楽しみしておりますということなんで、はい、ありがとうございます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの油断大敵。 アップデータが出ているのを調べずにドライバーをインストールして Mac のシステムの再インストールをする羽目になったとか、 iPad の重さを配慮せず落として他人に怪我をさせてしまったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年3月のマグネットは3月27日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月21日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。